ルカの福音書11章。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。父を皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを三つ貸してくれ。友人が旅の途中、私のうちへ来たのだが、出してやるものがないのだ、と言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで、起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに、誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちに、どうして聖霊をくださらないことがありましょう。イエスは悪霊、それも口を聞けなくする悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと、口が聞けなかった者が物を言い始めたので、群衆は驚いた。しかし彼らのうちには、悪霊どもの頭、ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだ、という者もいた。またイエスを試そうとして、彼に天からの印を求める者もいた。しかしイエスは、彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも、内輪もめしたら荒れ捨てれ、家にしても内輪で争えば潰れます。サタンも、もし仲間割れしたのだったら、どうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのに、あなた方は、私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言います。もしも私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか。だから、あなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。しかし、私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。強い人が十分に武装して自分の家を守っているときには、その持ち物は安全です。しかし、もっと強い者が襲ってきて彼に打ち勝つと、彼の頼みにしていた武具を奪い、分取り品を分けます。 私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。汚れた霊が人から出て行って、水のないところをさまよいながら休み場を探します。一つも見つからないので、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると、家は掃除をしてきちんと片付いていました。そこで出かけて行って、自分より悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなると、その人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。さて、群衆の数が増えてくると、イエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めているが、ヨナの印のほかには印は与えられません。というのは、ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。南の女王が裁きの時に、この時代の人々と共に立って彼らを罪に定めます。なぜなら、彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。ニネベの人々が裁きの時に、この時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら、ニネベの人々は、ヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。誰も明かりをつけてから、それを穴蔵や、マスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。だからあなた方のうちの光が暗闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いてあなたを照らす時のように明るく輝きます。イエスが話し終えられると、一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。すると主は言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や大皿の外側は清めるが、その内側は強奪と邪悪とでいっぱいです。愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とにかく内のものを施しに用いなさい。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなります。だが災いだパリサイ人、お前たちは八花、雲香、あらゆる野菜などの十分の一を納めているが、公儀と神への愛はなおざりにしています。これこそしなければならないことです。ただし十分の一もなおざりにしてはいけません。災いだパリサイ人、お前たちは街道の定座や定席や市場で挨拶されることが好きです。災いだ、 お前たちは人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気がつかない。するとある律法の専門家が答えていった。先生、そのようなことを言われることは私たちをも侮辱することです。しかしイエスは言われた。お前たちも災いだ。律法の専門家たち、人々には負いきれない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触ろうとはしない。災いだ。お前たちは預言者たちの墓を建てている。しかしお前たちの父祖たちが彼らを殺しました。したがってお前たちは父祖たちがしたことの証人となり同意しているのです。彼らが預言者たちを殺し、お前たちが墓を建てているのだから。だから神の知恵もこう言いました。私は預言者たちや使徒たちを彼らに使わすが、彼らはそのうちのあるものを殺し、あるものを迫害する。それはアベルの力、祭壇と神の家との間で殺されたザカリアの血に至るまでの、世の初めから流されたすべての預言者の血の責任をこの時代が問われるためである。そうだ、私は言う。この時代はその責任を問われる。災いだ、律法の専門家たち。お前たちは知識の鍵を持ち去り、自分も入らず、入ろうとする人々をも妨げたのです。イエスがそこを出て行かれると、律法学者、パリサイ人たちのイエスに対する激しい敵対と、いろいろなことについてのしつこい質問攻めとが始まった。彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと密かに図った。